小唄青柳の糸より本調子季節新暦中夏6月名題金谷孔明明治物伊原清々園原作真山聖歌脚色大正8年11月新富座孔明河合武雄一重北村六郎明治20年6月9日夜浜町水月楼の女将花井梅が箱屋の峰吉を大川端に誘い出し出刃包丁で殺した事件の激化は明治21年4月中村座月と梅薫おぼろよ川竹木阿弥作五世菊五郎明治36年2月政子座花代梅井伊川一座があり大正に入って金谷孔明昭和に入ると10年11月明治座明治一大女川口松太郎作花柳正太郎が決定版となった。あらすじ新橋で押しも押されもせぬ一枚看板の芸者金谷梅は門閥もなく師匠もない角国屋の沢村銀之助を持って生まれた男気からひいきし売り出しの人気役者に仕立てるがその銀之助が矢倉下で丸が替えの下っ端芸者玉槌屋の長寿となじみ大梅が銀之助に送った羽織を仕立て直して帯にして長寿にやったのを知った大梅は新富座の芝居茶や歌島まで銀之助と長寿が会っているところへ酒に酔って血相を変え太夫に会って塗られた顔の泥を始末させるんだと飛び込み果てはカミソリを振り回す。折から茶屋にいた矢の倉の一中武士の師匠宇治一重はついたての反対側からその手を掴んで離さず本当に悪いお酒だねと小梅をたしなめ心底から銀之助のひいきになれと意見するので初めて自分の銀之助へのひいきは見えだと知った小梅は酒の酔いも覚め銀之助長寿と三人で話し合って互いに後腐れなく別れることとする。太夫との恋に敗れた大梅は酒もふっつりとやめた代わりに座敷も怠け放題芝居も見ず女の意地は別れた後にあるのさと旦那の山村十兵衛に頼んで長寿を妹芸者として新橋に家を持たせて自前にさせる。銀之助の男衆の賢吉は嫌なやつで大梅と太夫の仲が切れるとすぐ手の裏を返すやり口でその上大梅の家を訪ねて別れたはずの長寿がこの頃待合の樽屋で太夫と会っていると告げ未だに忘れかねている御目は再び血相を変えて待合の樽屋の銀之助の部屋に飛び込むが長寿は別の客と一緒太夫は一室でセリフの書き抜きを稽古中で御目は新橋中の物笑いとなり賢吉はお払い箱となる。山村の旦那は落ち目になった大梅に芸者を辞めさせ浜町に待合水月を出させ賢吉を拾い上げて使用人とするが御目の心の痛手はますます深くなり再び深酒と浮気に身を持ち崩し自分よりずっと年下の浜本という書生に入れ上げて水月を外にすることが度重なるので王を煮やした山村は水月の金庫の鍵を賢吉に預けるようにする。賢吉はしてやったりとほくそ笑み旦那のある身で男をこしらえて家を飛び出すような不死だらなおかみさんは家に入れることはお断りだと居直るので書生の浜本が怒って賢吉のところへ怒鳴り込むのを良い行に浜本を警察へ突き出すと脅す。水月の家の敷居も高くなった御目はその夜賢吉を大川端に呼び出し浜本を許してやってくれ自分も水月に入れてくれと頼むが賢吉はせせら笑って取り合わないので賢吉が銀之助との仲を無残にも打ち壊した度重なる恨みに逆上した御目は思わず隠し持った出刃包丁で刺し殺し浜本のことを旦那に頼んで警察に自首して出る。小唄解説大梅の恋の相手は芝居では銀之助となっているが田んぼの太夫と呼ばれた明治期の女方で今牛若と言われるほどの浮気者であったことは誰知らぬ人もないが大梅芝居では金谷孔明がその恋に敗れた苦しみから人殺しの罪を犯したというのは明治上和史のうち最も哀れなものだった。大梅を演ずる河合武雄の牡丹の花のような艶麗さは全く切ってはめたような当たり役で北村の演ずる渋い人へとの対照は当時の新派の二つの花と称された。箱屋の峰吉は芝居では賢吉となっているが大阪人で後妻が利き若いくせに顔にシワのある痩せた貧相な男であったという。小唄青柳のから恋の謎は小梅が銀之助との恋のもつれから自暴自棄になって年下の男に荷を上げていく心境を しだれ柳の枝がもつれもつれて溶けぬように見立てて歌ったもの、三日月ならぬ。は、御目の経営する水月楼の枕言葉で、この小唄は、新内帳を入れて、三味線の手もよく、大川端といえば必ず出される小唄である。